マタイ9章37節。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。今日は収穫は多いが働き手が少ないというこの御言葉から説教を語りしたいと思います。明日は聖書神学者で入会試験が行われることになっております。今年4名の方々が明日試験を受けることになっています。今年も新しい新学生たちを主が起こしてくださったことを感謝しつつ、しかし働き人はもっともっと必要だなと思わされております。今日本では牧師不在の教会が増えております。そして今後さらに増えていくことが予想されております。それなのに進学校で学ぶ進学生たちの数はどこの進学校を見ても減少傾向にあるようです。私たちは主の働き人がさらに起こされるようにもっともっと真剣に祈っていかなければいけないなと思わされております。今日与えられている聖書の箇所においてイエス様は収穫は多いが働き手が少ないと語られました。今日はこの御言葉を共に味わっていきたいと思いますけれども、まず私たちはイエス様が収穫は多いと語っておられる点に注目をしたいと思います。聖書を読んでいて収穫とか刈り入れとか刈り取りという言葉が時々出てきますけれども、その言葉が出たとき多くは終わりの日のことを表しております。聖書はこの世が永遠ではないということ、終わりの日と呼ばれる日が必ずやってくるということを繰り返し予言しております。例えばイエス様がマタイの福音書の13章で語られた、良い麦と毒麦の例え話という例え話があります。良い麦と 毒麦を収穫するという話なんですけれども、ある人が自分の畑に良い種をまきました。ところが人々が眠っている間に敵がやってきて麦の中に毒麦の種をまいてしまいました。その結果一つの畑の中に良い麦と毒麦の両方が生え育つ結果になってしまった。毒麦を抜き集めましょうかと提案するしもべもいたんですけれども、主人の指示は収穫の時を待ちなさいというものでありました。やがて収穫の時がやってきました。そして良い麦も毒麦も共に刈り取られることになります。その後毒麦は集められて火で焼かれることになりました。一方良い麦は集められて蔵に納められることになりました。そういう例え話をイエス様語っておられますね。マタイの福音書の13章です。この例えはやがて来る終わりの日に神に背く人々が神の裁きを受け、神を信じる御国の民は新しい神の御国へ移されるということを表しております。このように終わりの日が収穫という言葉で表されていることがわかります。今日の箇所においてもイエス様は収穫は多いとこのように語られました。その意味は救われる準備のできている人が多くいるというそういう意味です。そのようにイエス様の目には見えていたということであります。私たちにはもしかするとそのようには見えていないかもしれないと思いました。日本は伝道の難しい国だということをよく聞きます。確かにクリスチャン人口はなかなか増えていきません。なかなか救われる人が起こされません。伝道してもあまり成果が得られず、祈っても無理ではないかと 最初から諦めてしまう場合も多いのではないだろうかと思います。私たちの目にはこの国の状況、あるいは私たちの周りの状況は収穫の実に乏しい不毛の地に見えているのではないだろうかと思います。でもイエス様はそのように見られないんですね。イエス様はそのように見られません。イエス様はヨハネの福音書の4章35節ではこのようにも語っておられます。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。目を上げて畑を見なさい、畑は色づいて刈り入れるばかりになっています。イエス様にはそのように見えていたということであります。私たちも信仰の目を持って目を上げる必要があるのではないでしょうか。そして信仰の目を持って当たりを見回す必要があるのではないでしょうか。畑が色づいているということを信仰を持って信じる必要があるのではないだろうかと思います。かつて水沢の教会で奉仕をしていたときに、9月の後半になると日曜日の礼拝の中で必ず歌う賛美歌の歌がありました。それは賛美歌504番実れる頼もはという歌なんですね。頼ものもという字は表という字を書きます。ご存知の方もおられるかもしれませんけど、歌詞を読んでみるとこういう歌詞です。実れる頼もは見渡す限り、ほなみの立ちつつ日陰に匂う、たりほは色づき戸釜を待てり、いざいざからずや時過ぎぬ間に、こういう歌詞の一節ですけどね、こういう歌詞の賛美歌を9月の後半の日曜日になると毎年毎年歌っておりました。田んぼは見渡す限り色づいて刈り入れを待っています、さあ皆さん急いで刈り取りましょうっていう、そういう内容の賛美歌なんですね。で、水沢では周りが田んぼだらけなんですね。ちょうど9月の後半になりますと田んぼが色づいてきます。夏の間青々としていたはずの田んぼが9月に入ると急に色づいて、9月の後半には太陽の光を浴びて田んぼが黄金色に輝くんです。そんな辺りの風景を味わいながら歌うこの賛美歌は格別な味わいがあったなと思います。そしてその賛美を共に賛美しながら、さあ刈り取りに励みましょうって互いに励まし合っていた、そんなことを懐かしく思い出しております。私たちも目を上げて信じようではありませんか。私たちの周りで畑は色づいているのではないでしょうか。黄金色に輝いているのではないでしょうか。収穫は多いのではないでしょうか。イエス様がそのようにおっしゃっておられます。そのような信仰の目を私たちもぜひ持たせていただきたいものだと思います。このようにイエス様はまず収穫は多いとお話になられました。でも問題がありました。問題が一つあったんです。それは働き手が少ないという問題であります。収穫は多いのに、そして収穫を待っている魂が大勢いるのに、それなのにその魂を刈り取るだけの働き手が足りません。収穫は多いのに働き手が少ない、このギャップの大きさをイエス様はとても悲しんでおられる、その気持ちが表されている言葉ではないかと思います。神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われること、それが神様の願いです。そしてイエス様は9章の35節で、すべての町や村をめぐって福音を述べ伝えられたと私たちは学びました。すべての人々に福音を伝えたいからです。 さらにイエス様は群衆を見て深く憐れまれました。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れているのを見て、イエス様は自らの心を痛められたと先週学びました。それなのに人手が足りないんです。福音をすべての人々に伝えるためにも、弱り果てて倒れている人たちを引き起こすためにも働き人が不足しています。人々に対する思いが大きいイエス様だからこそ、この不足状態はイエス様にとって深刻に感じられていたのではないだろうかと思います。この現状にイエス様は深く落胆されていたのではなかったでしょうか。そしてその主の思いは今も全く変わりません。イエス様は今の日本の状況を見て、あるいは私たちの周りの状況を見ても、やはり同じことをおっしゃっておられるのではないでしょうか。収穫は多いが働き手が少ないと主は嘆いておられるのではないでしょうか。このイエス様の落胆を私たちはどれだけ受け止めているだろうか、理解しているだろうか。今日ぜひこのイエス様の気持ちをこの御言葉から受け止めるものでありたいと思います。今本当に病院の現場も逼迫して大変だと思いますね。あるいは保健所もそうだと思いますが、人手不足で本当にいくら人がいても足りないという状況になっているんじゃないかなと思いますね。本当に今社会機能が低下してきていて、本当に大変な状況があると思いますね。もうどこでも人手不足かなと思います。でも宣教の現場はさらに人手不足ですね。本当に深刻な労働者不足です。働き手が求められています。そして主はこの働き手を求めておられるということ、その主の思いを私たちもしっかりと受け止めるものでありたいと思います。そこでイエス様は弟子たちに言われたのが38節の御言葉であります。38節を読みいたします。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。このような現状に憂いながら、イエス様は弟子たちにまず言いました。祈りなさい。収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと命じられました。収穫の働きはまず祈りから始まるということを私たちは教えられます。しかもこの言葉において私たちの神様は収穫の主であると言い表されております。神様が収穫という労働の総責任者であるということであります。その総責任者である神様が私たちの祈りに応じてご自分の収穫のために働き手を送ってくださるということがここで約束されているのではないでしょうか。つまり私たちが本当に期待して主に信頼して祈るなら、主が必要な働き手を送ってくださるということではないでしょうか。であるとするならば、私たちはもっともっと祈るべきではないだろうかと思いますね。進学生が足りない、働き手が足りないとただ嘆いているだけではなくて、本当に祈るべきではないでしょうか。主が本当にその必要を満たしてくださるように、主が働き手を起こしてくださるようにと祈るべきではないでしょうか。その祈りに主は応えてくださるということがここで約束されているということを私たち心に留めるものでありたいと思うんですね。まず宣教の御業は祈りから、私たちの祈りから始まっていくということをぜひここから覚えるものでありたいと思います。そしてもう一つ考えたいんですね。これは牧師や伝道師が起こされるように、神学生が起こされるようにという、そのような祈りなのでしょうか。収穫のために特別に訓練された働き人を主が起こしてくださいますようにと、そのように主はここで命じておられるのでしょうか。もちろんそういう人たちも必要ですね。そういう人たちが含まれていると思います。でもそうではないと思います。 この聖書の書かれた時代、初代教会の時代、福音宣教の働きを担っていた担い手は信徒たちでありました。使徒の働き8章4節を見るとこんな言葉が出てきます。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。そういうふうに書かれてありますね。エルサレム教会に迫害が起こりました。教会の信徒たちが迫害のために方々に散らされていったという、そういう出来事が起こったということが記されてあります。ところがその散らされた信徒たちは散らされただけで終わらなかったんですね。散らされたところで福音を述べ伝えて巡り歩いたと聖書に書いてあるんですね。そのことが用いられて福音が実はエルサレムから世界中に広がっていくきっかけになったということを使徒の働きは書き留めているわけであります。聖書を読んでいるとなんとなくペテロやパウロだけが伝道してそれで福音が伝わったのかなと印象をもしかしたら受けるかもしれませんけれども、実はそうではないんですね。名の知れない信徒たちが方々で御言葉を伝えたからこそ福音はエルサレムからユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで伝えられていきました。パウロは長い間ローマで伝道することを夢見ておりました。願っていました。そして使徒の働きの最後の場面で待望のローマについにパウロはたどり着きます。囚人としてではありましたけれども待望のローマにたどり着くんですね。ところがローマに到着した時にローマにいた兄弟たちがパウロを訪ねてきたということがそこに記されてあります。それを読むときに、なんだもうパウロがローマに行く前にちゃんと教会ができてたんじゃないかということに私たち気づかされるんですよね。もうパウロがローマに来る前にもうすでに誰かが来てローマで伝道していたということであります。聖書には名前の出てこない無名の信徒たちがたくさんいて各地で伝道していたということ、ローマにも福音が伝えられていたということを教えているわけであります。ですから初代教会の時代、当時聖書の時代というのは宣教は信徒たちが担っていたということであります。そして主はそのことを願っておられるのではないでしょうか。収穫の主は働き手が一人でも多く起こされることを切に願っております。私たち一人一人が働き手として応答してくれることを主は願っておられます。つまり働き手を送ってくださるように祈りなさいとのこの命令は、私をもこの働きのために用いてくださいという私たちの祈りにつながっていくということを心に留めるものでありたいと思います。東日本大震災の後、当時岩手県の内陸の水沢に住んでいた私は被災地の陸前高田まで支援活動のために時々訪問する機会が与えられました。その陸前高田で一人のリンゴ農家のご主人と知り合いになりました。それで陸前高田に行く際には必ずそのご主人を訪ねるようになりました。ある時そのご主人を訪ねた時に、そのご主人とても困った顔をしておりました。リンゴの収穫の季節が迫っているのに収穫を手伝ってくれる人が誰もいないんだって、そういうふうに困ってたんですね。陸前高田は町の大半が津波で破壊されました。とてもリンゴ園の収穫を手伝ってくれるような人たち周りにいないんですよね。でそのご主人のご本人も被災者ですから、とてもリンゴの収穫をやっている余裕がないというそういう状態でした。せっかく赤く色づいているリンゴがたくさんなっているのに誰も取ってくれないっていう、そういう状況だったんですね。で当時は震災後間もなくでしたから、日本中からたくさんのボランティアの人たちが東北に来てたんですね。それで私は一緒に支援活動していた仲間の牧師に相談して、一人誰か一人でも二人でもボランティアの人を陸前高田に送ってくれないかと、 リンゴ園に送ってくれないかと頼んだんですね。そしたらいろいろとアレンジしてくださってですね、九州の福岡からやってきたという一人の青年が現れました。水さんの教会までやってきてですね、指示されてここに来るように言われましたって言われて、私のところに来てですね、どうぞ私を使ってくださいって、そういうクリスチャンの青年でした。それで陸前高田まで連れてって、そのご主人に紹介して、彼が何でもやるって言ってますから、どうぞ使ってくださいって言って引き渡して帰ってきたということがあったんですね。でその青年がもう住み込みで、もうしばらく、もう多分2週間ぐらいいたと思いますけども、毎日毎日朝から晩までもう一人でリンゴの収穫を手伝ってくれまして、ボランティアですから無償の奉仕ですけども、もう全部収穫してくれたんだそうですね。そしてその時でもう終わりなのかのと思ったら、その青年は陸前高田が気に入ったみたいで、もうその後頻繁に来るようになりました。そして毎年収穫の季節になると必ずやってくるんですよね。九州の福岡からもう仕事を休んで休みを取ってやってくるという、そういう青年でした。そのご主人はその青年の存在によって本当に助けられたと思いますね。私も何もしてない、ただその紹介しただけなんですけど、行くたんびに感謝されたりって、リンゴいっぱいもらってきたりっていうこともありましたけれども、そんな出会いを与えられたことをこう懐かしく思い出しております。私は今日の聖書の箇所を読むと、あの時のリンゴ園のご主人の顔を思い出します。たくさんのリンゴの色が赤く色づいて収穫の季節を迎えつつあるのに、働き手が誰もいないと本当に困っていた、途方に暮れていたあの時のご主人の顔を思い出すんですね。そしてイエス様もおそらく同じような顔をされているんではないかと思います。いや、もっと深刻な顔をされているんではないでしょうか。なぜならば、ことはリンゴの話ではないんですね。人が生きるか死ぬかの話なんですね。人が救われるか滅ぼされるか、そのギリギリの話なんです。収穫は多い、畑は色づいている、救われる準備のできている人たちがたくさんいる、それなのに働き手がいないと、その事実はイエス様にとって、一人でも滅びることを望んでおられないイエス様にとっては本当に悲しく感じられていたのではないだろうかと思うんですね。そのイエス様の思いを私たちが知らされるときに、私たちのうちにも何かお役に立ちたい、私にできることをさせていただきたい、主の収穫のお働きのために私を用いてくださいとの願いが私たちに起こされてくるのではないでしょうか。もし何か私にできることがあるならば、主よ私にさせてくださいと、そういう祈りが生まれてくるのではないでしょうか。そして主もそのような私たちの応答を求めておられるのではないでしょうか。そしてその私たちの信仰に豊かに応えて御業を成してくださるということを私たちは信じるものでありたいと思います。ぜひ私たち祈りたいと思います。日本中の神学校にたくさんの神学生たちが与えられるように、そして献身する人たちがたくさん起こされるように、私たち祈りたいと思うんですね。そして私たちも置かれた場所で少しでも主の役に立てるように、神様の収穫のお手伝いができますように、そのための知恵と力が豊かに与えられるように、そしてその収穫の実を私たち見ることができるように、私たちも祈り励もうではありませんか。そのようにして主の期待に応えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、主の御思いを今日教えてくださってありがとうございます。本当に収穫は多いです。畑が色づいています。そのような信仰の目を持って私たちがこの周りの状況を見ることができますように、もう現状を見て諦めて祈ることをやめてしまうような、そのような愚かなことをすることがありませんように、主に期待し、そして収穫の主に私たちは信頼することができますように、どうか働き人を送ってください、働き手を送ってください。神学生たちを、あるいは多くの献身者たちを、働き人を主がどうぞ起こしてください。そして同時に私たちをも置かれたところであなたの御業のために用いてください。 どうか私たちが少しでもお役に立てますならば感謝です。そのような知恵と力を豊かにお与えくださいますように。今日もこの御言葉をいただいて、今日これから明日からそれぞれ置かれたところに使わされていきます。そこで本当に悩んでいる人、苦しんでいる人、疲れ果てている人、真理を求めている人、たくさんいると思います。そのような人たちに少しでもお役に立てますように、お手伝いができますように、どうぞ宣教の働きのために私たちを用いてください。御言葉を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。